ということで、まあ、日曜日の昼前後神戸行ってみようかなということでございます。
ちょっとしたお出かけ遠足
なんか
イメージね。
神戸大阪の人行きそうな気がしない。休みの日
それは偏見。いやそうでもないと思う。いろんな
でもお出かけのスポットの一つにさ神戸あったりして、
一つは一つ、
日帰りで京都行こうとかさ、
その東京住みの人が、まあ、横浜たまに行ってみるみたいな、
みたいな感じよね。でちょっと神戸行ってみようかなと思って、で JR 乗って神戸に移動したわけなんですけど、これさ、まあいろいろ全国各地旅行したりとか仕事で行ったりとかしてますけど、俺大阪はまあ何十回と仕事でも旅行でも行ってますけど、神戸って多分ね3回か4回しか行ったことなくて、しかも三宮市近辺に泊まって飲んでっていうことぐらいしかないですよ。
何しに行ってんのそれ。飲みに行っただけなの
とか、なんつうのなんか大阪のホテルが埋まってたから神戸って泊まるかとかぐらいで、俺正直言うとそそられるものがあまりないんですよ町として。
神戸目的で行く感じじゃなかったわけなんだね、これまでね。
で、まあ、なんでかというとまず神戸城がないしみたいなところで、で俺歴史に興味があるのって江戸時代よりも前ぐらいまでしか興味ないから、明治とかあんまりなの。
戦国時代までじゃなくて江戸時代は含む、
江戸時代も一応含む、いやいや含むけど、どちらかというとまあ江戸時代より前、
幕末以降はそうでもないって感じ。
あ、幕末もまあ若干あるけど、まあ興味はそこまでない。
近現代史はもういいや
みたいな。そう、近現代史があんまり、明治以降みたいなところあんまり興味ないから、で言うとまあそそられない理由も分かってもらえるでしょ、それはなんとなく。で、あとまあさ、中華じゃない、やっぱ神戸っていやっていうところで代表的なところで言うと、で中華はさ一人旅ではあんまりさ楽しめないじゃん。やっぱ何人かで行ってシェアするのが楽しいわけじゃん。で言ったらさ、もちろんいろいろグルメあるよ、神戸美味しいものもあるけども、まあまあ中華じゃない、代表的な一人旅では中華は楽しめんわけですよ。でだけどまあ今回ちょっとまあさ行ってみようかなっつって言って、三の目で降りたわけですよ。よほど今まで神戸に関心がなかったことがなかったんだなと思ったのが、そのまあいわゆる中華街って南京町ってとこじゃないですか。南京町がどこにあるか知らなかったんですよね。でもちろんあと異人館も興味がないから行ったことなかったのね。でまずそういえば南京町どこにあるんだと思って探したら、一個先の元町って駅なのね。これだから関東と同じですね。元町中華街なんですよ。で、あ、やっべえな、そういうことなんだと思って。で、じゃあしょうがないから歩こうか、つってこう歩いてたんですけど、やっぱ、その、よく、なんつうの、神戸と横浜似てるっていうのはよく言われますけど、なんか、神戸も横浜の観光っていうよりは、おしゃれ普段使いみたいな街ね。なんていうの、ちょっといいデートしたい時に行くような感じ。観光っていうよりはそんな感じ。なんか日常の延長線上にあるおしゃれさみたいのは全体的にこう感じるなーっていうのがあって。で、まあ、なんとなく品がいい感じは街全体にあるんだよね、なんか。で、こう一駅歩いて。で、すげえよ、元町のさ、駅のすぐそばの一角にさ、もう1階が全部、どのビルも1階も聞いたことあるブランドの店しか入ってないっていう一角があって、シャネル、ルイ・ヴィトン、アルマーニみたいな。うわすげえ、この一体の威圧感すげえって思いながらこう街歩いてったんですけど、横浜の中華街よりはその南京町っていうのは全然規模的に言うと小さくて、300メーターぐらいの通り、しかも 道幅が5メートルぐらいのそんな広くない通りのその両側に両サイドに、中華料理屋さんの店が並んでるみたいな感じなんですけど、もう日曜日の昼間あの年末のアメ横みたいになってんの人通りすごくて、でまあそもそも俺も横浜の中華街で頻繁に行くわけじゃねえから最近の横浜の中華街わかんないんですけど、その俺の知ってる横浜の中華街との大きな違いは、大体のお店がどちらかというと店内で飯を食うっていうよりはもう店の前に屋台みたいのを出して、なんつうのテイクアウトで食べ歩くみたいなのを主眼にしてるような街みたいな感じで、なんか店内で食べてる人よりもその何アメ横みたいな状態の中で食べ物をテイクアウトしてるみたいな人の方が多い感じで、ああなんかこれはこれで新鮮だなと思いながらこう見てたわけなんですけど、俺は店内で飯食いたいなと思ったから、まあ、どこの店がいいのかも分かんないから適当にこう入ったんですけど、安い気がするその関東よりも安い気がする。フカヒレ入りのスープが2000円切ってるって安くないですかっていううん、それで言い出すと俺東京でフカヒレ入りのスープを飲んだことがないから相場が分かんないっちゃ分かんないんですけど、2000円を切ってるからちょっと飲んでみようかと思って飲んでみたりとかした。うん、飲んだことがないからとりあえず美味しいと思ったすごく美味しいのかどうかわからない。もう美味しいかまずいかしかわかんないから比較したことがないからわかんないからすごく美味しく感じた。あとはなんかそれはテイクアウト用にその店でもやってんだけど、北京ダック1枚500円からっていう売り方をしてて、久々に北京ダックも食ってみたあとはなんだっけな、冷菜の三種盛りを注文した。それで俺ファスティングをしているせいがもあって胃袋が小さくなってるからもうそれだけでお腹いっぱいになっちゃったそれに紹興酒とビールを飲んでもうお腹いっぱいみたいな状況になって、で、あこんな感じなんだ南紀町ってと思って全然知らんかったなと思いつつ店を出まして、どうしようかと思って、今まで興味がなかったけれどもこれはもうちょっと神戸のいわゆる観光地というやつを歩いてみようということになって、そのすぐそばにあるメディケンパークに行ってみました。なんかここがなんか観光地としても有名だけど、なんかメディケンパークって全体的に公園みたいになってて、なんか明らかに地元の方がなんか犬の散歩に来たりとか、なんか親子連れでなんか柔らかいボールでサッカーしたりとかしてるのよそこにデートの人もいるみたいな感じで、こう生活感が若干ある感じが、そのおしゃれ普段使いな感じがして、日常生活の延長線上にこのおしゃれなメディケンパークがありますみたいなところが、なんかなんだよちょっと、なんか鼻につくなってとこもあったんだけどなんかあとさ全体的にささりげないんだよね。なんかこうなんかね、震災の遺構とかもこうあるんだけど、それをがまあことさら前面に打ち出すみたいな感じじゃなくて、さらっとここは阪神・淡路大震災の時の崩れた様子をそのまま残してありますみたいなところがすごく強く打ち出すでもなくさりげなくこうあったりとかしてて、あなんかちょっと上品な感じが全体的に漂うなとか思いつつ、またこう一駅歩いて元町から三宮にこう戻ったんですけど、こうなったら異人館も行ってみようというところで、異人館もどこにあるのかいまいちわからないでそのアプリで見てで行ったんですけど、神戸はよく言われる通り坂の町なんですね。六甲山地 っていうのかながあって、まあ六甲おろしの六甲ですよがこうあって、ですぐ海みたいな感じになってから、神戸ってそのさっき言った通りお上品そうな人たちなんでしょ、住民の皆さんって思ってますけど、ものすごく坂道を歩くことに達者な方たちなんですね。して、異人館も半沼駅から、山を登っていかなきゃいけないところにあって、で結構かかんだよな、1キロぐらい歩くのかな、で半分坂道みたいなので、で異人館群みたいになってて、何軒もこう昔のこう外国人の方が神戸に住んで洋風の家を追っ立てましたみたいなのが何軒もあるっていうような感じなんですけど、まあ、それに関しては俺基本的に興味がないから、あ、こういう感じなんだ、こんなもんなんだっていう感想でしかないです。なんだけど、まあ眺めもいいし、あ、こういうところでデートとかするんだろうな関西の人はみたいな感じはあった、なんか、で結局だから1キロまでないのかな、駅から三宮駅から1キロはでもあるだろうな、だから往復で2キロかかってまた三宮駅まで戻ったんですけど、もう汗だくなんですよ、天気も良かったから。で夕方6時、16時17時ぐらいですよ、ちょっともうビール飲みてえなと思って、で駅前の魚系のお店に入って、それも別に調べて入ったところだから、たまたま会って入ってビールが飲めそうな店っていうのたまたま入ったんですけど、で魚系の店に入ってみたら魚も安いのよ、そこの店だけなのかもしれないけど、地魚の五点盛り刺し盛りが2000円切ってくんのよこれは。でカニ、香箱ガニかなんかの身とカニ味噌を一緒にカニの甲羅の中に詰めましたみたいなやつが800円だか900円なのよ。でビールだけ飲むつもりだったんだけど、すげえしっかり飲んで食ってしちゃって、でもう考えるのが嫌になってきちゃって、もうめんどくせえからもう一泊大阪に泊まろうっつって言って、で大阪に一泊したんですけども、
大阪戻った、
戻った
っていうことはホテル取り直したんだけど、
ね、取り直した、しかも同じホテル。でまあ日曜日の夜も大阪また3泊目しまして、で昨日ですよ月曜日、もうさすがに大阪離れようと思ったんですけど、大阪のちょっとまだ行ったことないとこを歩いてみようかなと思って、その天神橋筋商店街っていうのも天満の駅の周辺は行ったことあるけど、南の方はあんまり行ったことなかったから、じゃあっつって言って、その日本一長い天神橋筋商店街を端まで歩いてみた。
端までっていうのは
南の端まで歩いてみた。
あそっかそっか、
よくさ鶴瓶師匠とかがさよくさ大阪繁盛亭っていう単語を言わない。何のことなのかなと思ってたら、まあ寄席なんですけど、その大阪天満宮のすぐ門前にあるのね。あ、こんなところにこう寄席あるんだと思って、なんかこう商店街も天神橋筋商店街も平日の月曜日だったからランチの営業の時間だったりとかして、でこうなんていうのかな、こう飲み屋じゃない姿、ランチ営業をしてる姿みたいなのを見て、そこに並んでるサラリーマンの人がいたりとかいうのを見たりして、あ、なるほど、普段の大阪ってこんな感じなんだなみたいなのは分かったりとかして、でこれ関西の方ならある程度分かってくれると思うんですけども、天神橋商店街を端っこまで行って、そのまま梅田まで歩くっていうのがあって、なんか梅田の周辺ってラブホテル街があるんですよ。で一軒そのホテル俺明らかに使ったことあるんだよね。 あれここ来たことあんなっていうことになってで、ああ、そうなんか若い頃来たな、利用したなと思って、ああ、俺あの頃ガッツあったなと思って、そういう遊びしようってガッツあったな、まあ50代に入ってもう一回あのガッツ取り戻そうかなとか思いつつで、あ、なんか普通のホテルでもあれ前俺ここ泊まったことあんな、あるなこのホテルみたいなのあったりとかしてて、で結構だから1時間から1時間半ぐらい歩いたのかな。でまあどうしようかなっつって、まあとりあえずもう汗もかいてから昨日も天気良くて、まあとりあえずビールでも飲むかっつって言ってまた昼から飲める店行って、でこの先どうしようかなとか思ってたんですけど、思い切って飛行機で仙台に飛んでみようかってのを考えたんですよ一回もう大阪を離れて仙台行くか、なんか今までだとこう大体がまあ名古屋みたいなところで一泊するみたいなことが多かったですけど、俺は思い切って仙台行って、もともと仙台方面行こうと思ってたから仙台飛んじゃうっていうのも一個やり方だなと思って、で仙台大阪伊丹仙台って結構便が多いから安いんですよ飛行機も、だからあそれも一個やり方かなと思いつつ、でまあ名古屋泊まるもいいけど、まあ名古屋ももう行き飽きてるしつまんねえな、じゃあ金沢思い切っていくかみたいなとこもいろいろ考えたんですけど、なんか歩くのが楽しくなってきちゃったんですねで今まで大阪でホテル探す時ってそのまあ、天満のホテルか、それか、まあ難波か梅田あたりで探すことが多かったんですけど、楽天とかだと大阪市内でも他の地域とか結構出てくるんですよ。でそこは今まで検索の対象にしないで探してたんですけど、なんかせっかくだから違うとこ泊まってみるかっつって言って、本町っていうところのでホテル検索したら、ちょうど良さげなホテルがあって、でここ押さえてみっかっつって押さえて、じゃあっつって言って梅田から歩いて行ってみようって言って、堺筋本町っていう駅のそばのホテルだったから、そこまで、そこもまた1時間ぐらいかけて歩いて行ったんですけど、途中なんか大阪ってちょっと面白いなと思ったのは、なんつったのかな、タワーマンションとオフィスビルが混在してる感じがあるんですよね。なんかそれが東京だとここはオフィス街みたいな感じでなんとなくこうなんつう整理されてる部分があると思うんですけど、なんかオフィスと住宅が混在してる感じが俺はなんかすごい面白いなと思って、で途中で北浜っていう、東京で言うと兜町みたいな、あ今も多分証券取引所あると思うんですけどっていうところとかも歩いたりしてたら、それこそなんか建築物としてこう指定文化財とかに指定されてそうな昭和の建物みたいのとかがあったりいくつもあったりするんだけど、間にタワーマンション建ってたりみたいな感じがして、ああなんかこの感じも面白いし、あと中之島公園の脇とかも通ったりしたんですけども、そこも川が水をたたえて流れてる中でなんかこう桜が咲いてるのが見えたりとかしてて、あなんか本当なんか水が身近にある感じが、ああこういうところもなんかすごくいいな大阪なんて思ったりとかして、それもまた1時間ぐらい歩いたのかな。で3時半ぐらいかホテル入って、で、まあ、大浴場入って、で夜飯どうしようと思って、でああせっかく大阪来てっから鶴橋で焼肉食うかっつって言って、で鶴橋に行ったんですけど、これ距離にすると2、3キロぐらいかななんですけど、電車だとなんか地下鉄を一回乗り換えていかないといけないみたいな感じのところなんですけど、 で、つらしでまあ焼肉食べて、まあ夜8時ぐらいですか、店出たんですけど、せっかくだから歩いて帰ろうかっつって言ってまた歩いて、まあ1時間もかかんなかったっすけど、まあ1時間弱ぐらいかけて、歩いて帰って、あ、夜の大阪の普通の生活、人々が住んでる街ってこんな感じなんだな、あ、意外と坂多いんだな、そんなにきつい坂じゃないけどアップダウンはある程度あるんだな、あ、その話ブラタモリでやってたなとかいろいろ思いながら大阪城の方に向かって山になってるのが大阪なんとか大地ですよってブラタモリでやってたなとか思いながらこう歩いてたんですけど、結局ね、昨日一日でね、2万5000歩ぐらい歩いてましたよなんか歩くと大阪の地理に詳しくなりますね。なんか地名が分かるようになってきたし、あと大阪の地下鉄、あの関西人の方が東京に来ると関西の東京の地下鉄って難しいって思うかもしれませんけど、東京人から寄せると大阪の地下鉄も大概難しいですよでだけどこう歩くことによって、あ、この地名ってここのことなんだみたいな感じのこう位置関係が分かってきて、なんかまたちょっとね、大阪歩くの行ってみたいなって思うようになりました。なんか酒飲んだり飯食ったりするのも楽しいですけど、大阪の街歩くとこういろいろ、なんつうの、あ、リスナーのメールとかで住所とかも、あ、ここのことなんだとか分かるようになってくるし、なんかちょっとまたね、大阪ね、散歩しに行きたいなと思ってます。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
あるあるみせあるあるみせ、こんなことをやってるの両親は知ってるの。あるあるみせあるあるみせ、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライブ。
さあ、いうことでございまして、まあそれで言うと、最近若い頃って、まあ、いわゆる南、まあ心斎橋とか難波みたいなところに、なんていうのかな、飲みに行くというか、なんかそっちが大阪の繁華街ってやっぱあの辺でしょうって思ってたんですけど、その、まあ、日本その関西支社っていうのが梅田の方にあるっていうのもあるんですけど、その仕事で大阪行ったりすると、その関西支社の人間、まあよく名前出す近藤さんとかね近藤さんとかが飲み連れてってくれるのが、どちらかというと梅田周辺の店だったりするわけですよ。それで最近はもうあんまり難波とか心斎橋とか行かなくなって、どちらかというと梅田周辺でこう泊まったり飲んだりみたいなことが多いんですけど、久しぶりにちょっとなんかこうアメリカ村とか行ってみようかなっていう気になりましたね、今回。アメ村とか、なんだろうな、梅田の方がいいなって思うようになったのは、もしかすると、その、若者でなくなったからかもしれない。
え、どういうことだろう。
やっぱ、どっちかっていうと、南の方が若者向けで、北の方が、こう、大人向けっていうふうに言われてるんだけど、言われてるじゃないですか、関西では。で、なんだろうな、なんかちょっとやっぱ街全体の雰囲気もその若いんよね、やっぱりこうあっちの心斎橋とか難波の方って、なんかそこが知らず知らずのうちに梅田を知ったことによって落ち着きの方を求め始めたのかもしれない、自分の中で。
あ、まあ、東京に置き換えなくてもいいかもしれないけど、まあ、渋谷と日本橋みたいな、
あ、極端に言うとね、まあ、もっと極端に言うと渋谷と銀座 ぐらいかもしれないけど、まあ銀座は、まあ、新地の方かな。梅田だから、梅田ってどうなんだろう。梅田ってもしかしたら有楽町かもしれないね。ビッグカメラもあるから、ちょっと俺有楽町っぽいなと思ったんだけど。
カメラね。
いや、なんかさ、その、難波心斎橋のちょっとあの、なんつったらいいのかな。わちゃわちゃした感じに、ちょっと、おじけづいてた自分がいたかもしんない
。おじけづいちゃったの。
ちゃったのかもしんない。なんかこう、梅田の、まあ、梅田だって、なんつうの、わちゃわちゃはしてるよ。だけど、なんか、なんとなくだけど、大人として一線引いてるわちゃわちゃ感なのよ。だけど、なんか、難波とかは、とか、心斎橋は、とか、もう、雨村とかは、そこに若さが加わってるわちゃわちゃ感だから、なんか自分の中でちょっと敬遠してしまったところがあったかもしれないけど、ちょっと頑張って雨村とかでたこ焼き食べるよ。もう一回。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。